Agora.
明けましておめでとうございます。関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオ実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは。2009年になりました。本日は、2009年の1月の、6日の火曜日、の配信でございます。皆さん、年末年始はいかが、お過ごしになられたでしょうか。私は特に生まれも育ちも、大阪でして、実家に帰ると言っても結局私大阪なんです。大阪の堺なんですけども、ちょっとまあ1日2日ほど実家に帰ってですね、実家の周りのことなら何でも知ってると思ってたんですけども、ちょっと実家であんまり行かない、普段行かへんようなところをちょっと散歩してみたら、もうよくわからない、なんていうんですかね、市民菜園みたいなね、市民農園みたいなものを見つけて、おお、なんか NPO が指定管理で取ってる市民菜園やーみたいな感じで、1月3日ぐらいに大いに盛り上がってました。それがどないしてんって話なんですけども、そんな、極めて地味な、お正月を、過ごしてですね、特に、普段と変わりのないような、生活を送っていたわけでございます。皆さんはね、それこそ、遠方までね、旅行に行かれた方とか、実家に帰られた方とか、楽しくね、遊んだ方たくさんおられると思いますけどもね、私もちょっと誕生日が元旦っていう、非常に迷惑な、人間ですので、正月はちょっと、友人に誕生日を祝ってもらったりしてですね、でなかなかこう、和む、空気も、いただきつつ、いいお正月をまあ迎えられたと、いうことでございます。ということでですね、今年もアークオーディオ頑張ってまいります。2009年よろしくお願いいたします。はい、長々喋りましたけども、今回、お届けしますのは、まあ、火曜日ということですね、毎月、1回このスタジオチックワークにて行っている、アートと社会をつなぐトーク、サロン、アークトークコンピレーションの模様をお届けしております。2時間にわたるトークサロンの、うち、30分の、データをですね、4回に分けて、毎週火曜日配信してまいりたいと思います。今週、お届けしますのはですね、12月の、15日、ごめんなさい、12月の13日、の、土曜日に開催されましたアークトークコンピレーションのボリューム21、もう21回目、でございますけども、建築家の吉永健一さんに来ていただきました。この方は、非常に、なんていうんですかね、建築家って面白い仕事してるんだなーってすごい思わせるような、要は建築家の視点からいろんな日常に切り込んでいく、建築、いわゆるものを建てる、建物を建てるっていう活動以外のところの考え方っていうものをですね、実際いろいろチャンネルを持って試されている方なので、もちろん建築そのもののお話もしていただけますけども、今回、中心になってお話し、いただいてますのは、彼がやっているいくつかのプロジェクト、京都の、町屋の、断面部分を、発見するプロジェクト、京都断面露出、であるとか、団地の素晴らしさを文化的に伝える、プロジェクト団地、プロジェクト D であるとか、また、建築本を作る出版プロジェクト、建築の手帳であるとか、様々なプロジェクトについていろいろお話をいただいております。そして今回、第1回目の配信ということで、まずは、吉永さん、建築家ってどんな仕事やっていうことの、最初のプレゼン的な内容を25分ほどにまとめて、お届けしたいと思います。非常に面白いプレゼンになってますんで、ぜひ、チックワークウェブサイトのアコーディオのウェブサイトのですね、写真やトピックなども参考にしつつ、聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。今回、ゲストに来ていただいてますのは、建築家の吉永健一さんにお招き、いたしまして、よろしくお願いいたします。で、聞き役として、ここのディレクターの浅田と、はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ですが、はい、今から
あの吉永健一さんのいろいろ建築に学ぶ日常の面白さと見つけ方ということでですね、トークを繰り広げていこうと思います。じゃあ、前半、ま、あの、一回休憩挟んで、お菓子などもお出ししますので、前半1時間、吉永さんのお話、自己紹介を中心にさせていただいて、後半は皆さんとざっくばらんに話せたらと思いますんで、はい、いろいろと今日はご用意いただいてるみたいで、はい、よろしくお願いいたします。はい。
はい。はい。
はい。
まあ、余計な話です。じゃあ、皆さん、こんにちは。
はい、ゲストの方、初めて立って、
大阪の高槻市から今日やってまいりました。自称、使える笑えるぶっとくる建築家って呼んでますけども、吉永と申します。1967年の大阪で育って、で、東京に8年ほど、大学院と、設計事務所に勤めて、で、12、3年前にこちらへ戻ってきました。で、たまたまなんですけど、戻ってきたところ に仕事がなかったんですよ。どうしようかなと思ってたら、あの、天保山とか消防署があるでしょ。
はいはい、あります、あります。
あそこの現場管理をしてくれないかっていう話があれ僕が見たんです。
現場。えらい地域、本当にこの地域の仕事、
うん。だからこの辺のことはずっと1年半ぐらい。
あ、そうなんです。
いたんで、この辺は結構詳しいんですけど、しばらくいなし変わっちゃいましたよね。
あ、そうですか。
もう12年ぐらい前の話ですか。もう
あのお店が結構変わってたりとか。
なくなってたり増えてたり。
というのがありました。
なるほど。
ということで懐かしいところに戻ってきたなという感じでございます。
じゃあ関係あったんですね、この場所とも。そう、仕事の中で、
はいはい、で今日は、その本業の話というよりかは本業の建築以外のところで、まあ、仕事のような個人の趣味のようなところでやってた、いわゆるこう気づきと呼ばれるようなレベルの、ことをずっとやっててですね、で今日はその辺のお話をしながら、まあ、日常の面白さの見つけ方、伝え方という話と、まあ、ちょっと職能の話、仕事の能力っていうのは職能の話とかいうところもちょっとこうしていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あ、それでちょっと質問を3つばかり、
はい、
どういう方が来て、
はい、早速じゃ
そうです、ね、あの、ね、
来ていただいて
る方、一つは吉永がどういうことをやってる人かって分かってきてる人と何人います？なんていうんですか、逆に全然知らないで来てる人が
半
分ぐらいですね。
4対6ぐらい、うん、知ってる側が6ぐらい。
あと吉永が、僕が企画してるとか、まあ、関係してるイベントに来たことがあるっていうのはいないか。今日はいないのかな。
でも前で知ってるんですよね。
そうですね、逆にそういう意味では
イベント行ったことないけど、ね、
あと建築関係とか街づくり系とか都市計画の人っていうのはいない。
お、いない。
いないね。なるほど。
なるほど、はいはい。
じゃあそれを考えてお話しします。
はい、基礎情報をじゃあ、はい、お扱いした上で、
はい、していただいてお話します。
はい。
はい、じゃあ今日まずですね、まあ、レジュメご用意してますが、それに進めていきますけれども、ね、はい、まず前半のところで建築かっていうのがどういうものなのかっていうことと、それの建築家の職能っていうのを僕はちょっと拡大して考えたいなっていうところのお話をします。でその次に見つけ方、伝え方の実例として、そういう、発想で持っていった時に、僕はこういうことをやってますよっていう話を、していきます。じゃあまずします。まずよいしょ、お
っと、行きました、
はい、はい。じゃあまず建築とはという話を、ちょっとまず小難しいような話します。で、それを建築と考古学を、対比させてちょっとお話しています。で僕は高校の時にですね、進路を迷ってですね、建築に将来建築をやるべきか考古学をやるべきかということで迷ってですね、で高校2年に上がる時に理系か文系を選ばないといけない。そうするともうそこで自分の将来が決まるなということで、悩んだんですよ。まあ物を作るのが好きだったので、まあ、建築だなということで建築を選んだんですね。でもなんでこう同じぐらいのレベルでこう考古学も行きたいなと思ってたのはちょっと謎だったんですけども、それが独立した時ぐらいにですね、暇だったのでマスター・キートンをまとめ読みしたんですよね。いや、マスター・キートン知らない人います？
あ、結構
いい。結構いいな。えっとね、
大人買いしたわけですか当時。
いや、うちの妹が大人買いした
んです。あ、うちの妹、妹さんがすでに大人買いしたんです。
基本的に考古学者の話、ただ考古学者なんだけども、考古学っていうのは日本でもそうですけど、なかなか食べていくので、考古学者として食べていくことは大変なんで、副業として探偵やったりとか、あるいはなんか、スナイパーじゃないけども、なんかちょっとそういうゴルゴ13的な仕事もしたりとかいうお話だったんですよね。で、これをずっと読んで、でふっと腑に落ちたところがあるんですけども、こういうことかなってことですね。まず建築っていうのは生活から形を想像する。だから、浅田さんだったら浅田さんが住宅建てて、吉永さん、僕は音楽やってるから防音の部屋がいるとかどうのこうっていう話があって、はい、うん、じゃあこういうふうにしましょうって形を作るわけですよね、うん、で考古学っていうのは残ってる形を見て、これはこういう、ここにかまどがあったんじゃないかとか、ここにこれは水道だったんじゃないかっていうとか、生活を逆に想像する、職業なんですよね。だから想像の想像が違うんですけども、うん、どちらもその生活と、か今ことって言い方してますけど、そこで起こることと、それを受け止める形っていうの関係を考えるっていうのがなんかこう気になってたのかな、なんかそういう仕事をしたいのかなっていうのが分かったんですね、うん、でそれをじゃあ僕は建築やるときに、まあ独立してどういうのしてかっていうときに、そういうことを誘発する形、建築を作りたいと。要はそのこれかっこいいなっていうのもいいけども、なんかそれだけだと結局じゃあ彫刻やったらいいやんっていう話なんですよね。でもそれでもなんか建築やりたいっていうのは、そういうこう、ここでこういうことが起こるだろう、うん、こういうことを起こしてもらいたいっていうのがあるのかな。だからそういうこう例えると、こうボールをこうポンとトスしてあげて、でその後は好きにやってくださいっていう、なんかそういうのをやりたいな。でそのボールが野球のボールだったり、サッカーのボールだったり、うん、あるいはみかん、あるいはみかんだったり、うん、花束だったりするわけですけども、うん、なんかそういうような建築を作りたいなと思いになりました。じゃあどういうのかっていうのを一例だけ紹介します。これが中崎町の、とこにありますコモンカフェというカフェ でこれを設計しました。でこれはどういうカフェかというと、普段はカフェなんですけども、いろんなジャンルのクリエイターが日替わりで、まあ、お食事出す人もいますけども、イベントやったりするように使うカフェです。これ普段は、まあ、カフェなんですけど、イベントの時はこういう形で、うん、人が入ってパフォーマンスしたりとか上映会したりとか、あるいは雑貨の展示会とかやるようなことをしています。でじゃあこの時に僕はどういうことをやったかというと、例えば、壁のところにずっと棚があるんですけども、これをこう外せるようにしたんですよね。
あれ外せるんです
ね。あれ外せるんです。
行かれたことある人っていますか。
僕もカフェって、
あ、3分の1ほど、
あれ棚が外れるんですよ。それは、うん、例えば、これ真ん中に立ててちょっと、まあ、バーカウンターみたいにしたりとか、イベントの時に、まあ、食事しながらのイベントの時はこういう、飲み物とかちょっと置いてもらうとか、あるいはまあここに座ったりもするんですけど、うんうん、そういうことをしてもらいたいな。だからただガチッとくっついているだけだとこういうことは起こらないんだけども、こういう外せるようにしておくといろんな使い方をしてもらえると、うんうん、あるいは天井もこれ普通はここに、板を張るんですけども、それをあえてこう露出させてやると、うん、そうすると、こうやってこれは一番よく使ってるんですけど、傘をヒュッとこう引っ掛けてやって、それで傘の展示会をやると、なんかそういう使い方があってね、なんかそういうこう単にかっこいいカフェっていうだけじゃなくて、僕だったらこここう使いたいなっていうようなところをこう思い起こさせるような仕掛けをいろんなところにをいろんなところにこうそういう、散りばめて、それがカフェのインテリアになってるっていう、カフェです、うん、ということをします。これが実例の一つ で、そういうふうにこうことを誘発するような建築を作りたいっていう発想になった時に、うん、ちょっとこの建築家の役割を拡大解釈できるなと思ってね。それはどういうことかというと、まず一番目にことが起こる空間か、そこで何か楽しいことができるとか起こるとかいう空間を作ろうと思うと、実は建築である必要は全くないんです。料理出すのもそうだし、音楽やるのもそうだし、うん、でその次に、例えばこれリフォームなんかそうだと思うんですけど、自分が設計した建物じゃなくても、 なんかこう違った見方とか感じ方っていうのを、これはこういうふうに建物ですよっていうようなことを言ってやると、あの自分が設計したと同じようにそういうことが起こるんじゃないか。だから例えばですね、これはあんまりいい例じゃないですけど、あのなんか建物がありましたと、実はこう殺人事件があったんだったら変わるでしょ、っていう感じになるでしょ、うんうん、あるいは実はこの日はキムタクと工藤静香が付き合う結婚する前に密かに会ってた、うん、でこの席はその椅子なんだぞって言ったら、そこでも空間が雰囲気が変わっちゃうでしょ。だからそういうのも拡大解釈すると、あの建築の仕事なのかなっていうことを思ったんですよね、うん、だからそういうこう物の見方を、発見してあげて、それをこうなんだよって伝えてやるっていうのも拡大解釈すると建築家の役割になり得るなというのを思いました。で、でこれ最近の、日経アーキテクチャっていう建築の業界誌の記事なんですけど、ちょっと小さくて読みづらいと思いますけども、これ方長谷川優子さんっていう今、東京都の現代美術館のキュレーターやってる方です。でこの前は水戸芸術会館とか、金沢20世紀美術館っていう現代美術系の、美術館でキュレーターをずっとやってこられた方が、読めるかもしれませんけど、クリエイターの中で建築家が今一番面白いって言ってるんですよね。でどういうことかっていうと、ちょっとちっちゃいので読みますけど、建築家は人々と都市と建物の関係を総合的に再構築する機能を果たすと。クリエイターの中で今建築家が一番面白いと思うっていうふうに言ってるんですね。だから、うん、あの建築家っていうと、なんか一生的に一つはアーティストですよと、うん、いやアーティストっていうよりかはどっちかというとその、車のデザインとかデザイナーに近いんじゃないか、あるいは構造のことを考えてそれはエンジニアだろうっていう言われ方がするんですけど、この辺の話を含めると、実はアーティストとかデザイナーとかエンジニア以上の役割というのが実は、まあ、この長谷川さんなんか期待してるんだろうなと、そういうふうに思います。でここで、建築がどうやってできるかってこれさちょっと思い返してみました。で大雑把に言うとこうなんですよね。調査って書いてますけど、要は浅田さんどんな部屋がいいっていうのをヒアリングをするわけね、うん、住宅だった。でそれを聞いて、じゃあこれだったらこういうふうに部屋した方がいいのかなと分析をして、うん、それを図面という形に設計して、で完成させて、まあ、社会を送り出しというのがプロセスですね。でそれがさっきの別に建築じゃなくてもいいじゃんとか自分で作らなくてもいいじゃないっていう話になると、この設計のって書いてあるとこをカッコ書きにして、その他の別の言葉でも当てはまるんじゃないかってですよね。だから例えばこれがブラゴリであったりメディアであったりか、うん、イベント、うん、でこれはだから僕が今やってて楽しいことなんですよね。建築も当然楽しいんですけども、なんかそういうこう建築家の職能をなんか試しているというような感じがあって面白いですね。でこれもなんか建築家の仕事と言っちゃっていいんじゃないかなと思ってます。ただこれパッとこれこういう話をしないでパッと見せちゃうと、うん、それっていわゆる、まあ、記事書く人とかコンサルタントとか、まあ、イベント屋さんと同じじゃないかっていう話なんですよね、まあ、これストレートに見るとそうなんですけど、実はもうちょっと深く見ると違ってですね、どこが違うかというと、この調査と分析と、まあ、社会を送り出すっていうところで若干、まあ、コンサルタントとかイベントやったらちょっと違うと思ってます。でどこが違うかというと、この3つについて建築家っていうのは、今から3つ挙げますけども、設計とかの仕事の中で自然とこう身についている職能というのが、職能とか癖とか思考するときにこうやって考えるという癖がある。で1つ目はあるもので何とかしようっていう。でもう1つ目は、いろんな条件の多チャンネルの中で、成立させようとする。で3番目にそれを、まあ、雑多なものを最終的に1つの形にしてリアライズするという、まあ、だからこれは癖っていう部分もあるし、そうしないと仕事として成り立たないっていうところですね。そういうのを自然とやってるんですよね。でそれぞれ1つずつ、詳しく説明していくと、あるもので何とかするって一番よく分かりやすいのは 集落ですよね、基本的に木はそんなに建物を建てるほどは取れない。だからもう土を使って建物を建てるしかない。湖の上だから周りだから何にもないから、あ、一番あるのは葦なんで、それを切って家にしてるっていうことですね。だからそういうあるもので何とかしないといけない。まあ今はもうちょっとこういろんな建材とかあったりしますから、これほどじゃないにしても大体まあ身の回りにあるもので何とかするっていうところは、あまり変わりません。それと、2番目に多チャンネルの下で成立させる。でこれどういうことかというと、例えば京都の町屋ですけど、しらっと立ってますけども、実はいろんなことが、合わさって、それが何年も積み重ねて最終的にこういう形になってるんですよね。例えばこの、この軒のラインがずっと揃ってますけども、これも揃えようと思って揃ったわけじゃなくて、ここに1本入っている柱の長さっていうのが一番リーズナブルな金額で一番長い木の長さなんですよね、市場で出回ってる。それで一番低いとこを決めてるから全部揃ってるんですよね。あるいはこれ格子が入ってますけども、これも、デザインというよりかは最初の発想としては、光を通したいとか風を通したい、でも中外から見てもらいたくないとかいうのところで、どんどん作っていったわけですよね。で中にしても中には作ってますけども、これもまあ通風採光の話とか、だいたい京都の街中の町屋っていうのは、入ったところがお店に使ってて、裏の方が住宅に使ってた、だからその間をこう仕切るのに使うとか、そういうこともですね。だからそういういろんな条件を、加味して、建物を整理させないといけない、でその次にそういうのを一つの形にリアライズさせてあげないといけない。でこれは、設計図ですけども、だから例えば、すごく心地よい空間作ってくださいとか、ちょっとクールな感じでしてくださいっていうふうな、まあ、頼んでくる人たちとか、まあ、実際そこ住んでる人たちは感覚的に捉えるんですけど、でもそれをあの大工さんにあのクールな空間作ってくださいって言っても作らないので、うん、作れないんで、だからそれはちゃんと全部図面にしないといけないですね。だから図面っていうことは線と数字と文字に全部置き換えないといけない。だからこういう作業を絶対しないといけないですね。でそういう作業を経ながらも最終的にはポエティックなものをちゃんと作ってあげないといけないということを、そういう作業をしています。で、僕の大好きな建築家でルイス・カンっていうのがいるんですけども、この人が言ってるのは、まあ、この後ろの写真で載ってるような、これバングラデシュの国会議事堂ですけども、こういうのを作ってる人です。この人が言ってるのは、建築っていうのは測り得ないものから始まって、でだけど設計しているときは、まあ、図面化するなど測り得るものしなければならない、でも完成したらまた測り得ないものにしていかなければならないと言っています。だからなんかそういうことを、なんか普段から自分の普段の仕事の中で鍛えてるっていうところがあるんですよね、うん、でこう今3つ挙げました。それでもう一つおまけで言うと、大体業界外の人にプレゼンすることが多いんです。だからいわゆる B2C と言われるところで、あの専門用語を言ってもさっぱりわからない人たちに、なんでこれがいいかっていうの、構造的にこうした方が強いんだよとかいうようなレベルの話もしないといけないですね。だからそういうためにどうやったらそういうことを伝えられるだろうっていうことも一生懸命練習しています。というふうに建築家は普段の仕事の中で今挙げたような3つプラスおまけの、能力を鍛えられています。でこれ私は何て呼んでるかっていうと、大リーグボール寄せ技
術。なんかもうタッチいきなり変わりましたね。
急に。大リーグボール寄せ技術っていうの全然わからない人いますか？
世代がバレ
る話。巨人の星は知ってる。はなんて言うんですか？これは何かっていうと、まあ言ったらこういうバネをつけて普段の日常生活の中からあの筋肉を鍛えると、ご飯食べようとするでもなんかこうしながらこうご飯をこう食べるっていう。
鉄ゲタ吐いてもマラソンするしてるみたいな、そういう世界ですよね。
これを普段からつけて鍛えてるんですよね。でこれ星ヒューマですけども、星ヒューマっていうのは、だから、あ、ちゃんと説明しておくと、彼はすごいピッチャーにするために親父さんがこういうのをつけさせたんですね。
むちゃくちゃやな。
それで本当は彼は右利きだったんですよね。だけども野球をやる中では左利きの方がいいからっていうんで、しかも強引に左利きに変えさせたんですよね。でずっとそれで鍛えて、 まあ、高校野球行って、まあ、巨人に入団してすごいピッチャーになったけども最終的に肩を言わして辞めたんですよね。でその後のその後日談の巨人の星2っていうのが新巨人の星やったかな、どっちやったかしたけど、まあ、なんかそんなやつが
僕も分からない
あってその時にすごい秘密が明かされたんですけど、実は左腕を鍛えるために着てたのが実は右利きをいつの間にか鍛えててですね、試しで右利きでなったらすごい球が投げられたっていう、左で投げたよりすごい球が投げたっていうという話なんです。で話戻すと、だからいつの間にか自分の知らず知らずのうちに何か一生懸命やったことを別のところは鍛えられてるっていう例えでこれ言ってるんですけども、だから普段左利きで投げてるけどもたまにこう右で投げてみたらいろんな面白い実は新しい世界が広がるんじゃないかなと思います。まあ、そういう効果が、まあ、建築家っていうのは仕事してる中で実は鍛えてるんじゃないかっていうことです。でそういうふうに、あるもので何とかしようとか他チャンネルの中で整理させようとか一つの方でリアライズさせようとか、業界外の人にプレゼンするっていうそういうスキルが多分、他のどんな職業、まあ、これ全部4つ合わせて高いっていうのは建築家だけじゃないかなということで、これが日常の面白さを見つけたりとか伝える能力を建築家が高いんじゃないかなと僕は思っている理由です、うん、というのが、まあ理屈的な話で、これから楽しい実例の方に話していきます。でじゃあ実例をこれ、まあ、僕の例ですけども紹介していきます。いっぱいやってるんですけども3つだけ、今何分経過してます
25分ですね。5分から
倍かかったですね、
はい、20分ほど、
はい、
アークオーディオ、
はい、聞いていただきました、建築家吉永健一さん、による建築家とは何ぞや、建築家の、様々なね、この仕事の役割とか日常の見つけ方のまず最初のプレゼンを行っていただいたんですけども、来週は、いよいよ、彼が手掛けている、具体的な、プロジェクトの実例ですねについて紹介していただこうと思っておりますので、どうぞ、お楽しみにしてください、ということでまた、来週お会いしましょう。アークオーディオ、進行は、浅田渉でした。